12章、制限行為能力者制度。1、権利能力。それでは、これから、実際に、売買契約などの契約を行う際の問題点について、話を進めることになります。例えば、不動産の売買契約を締結すると、売り主は、不動産の所有権を相手方に移転する義務を負いますし、買い主は、不動産の所有権を取得する権利を得ることになります。このように、権利を得たり、義務を負ったりすることができる能力のことを、権利能力と言います。この権利能力を有するのは、具体的には誰でしょうか？これは、自然人と法人ということになります。自然人というのは、なんだか変な言葉ですが、普通の人のことです。法人と区別するために、このような表現になっているのでしょう。そして、人であれば、生まれたばかりの幼児から死ぬまでは、誰でも、この権利能力を有することになります。確かに、生まれたばかりの幼児は、契約などをすることはできません。しかし、幼児も、親を、代理人、口述、第5章として不動産を購入し、不動産の所有者となることができます。つまり、権利能力というのは出生から、生まれてから、死ぬまでは誰でも有していることになります。このように、権利能力の式は、出生なので、生まれる前の胎児の段階では、原則として権利能力を有しないことになります。しかし、胎児は間もなく生まれてきます。そこで、胎児も、不法行為による損害賠償請求権と相続に関しては、すでに生まれたものとみなされ、例外的に権利能力を有します。2、意思能力。前章で説明した契約自由の原則というのから考えると、人は自分が納得しているならば、例えば土地の売買契約で、宅建試験ですから、土地とか建物の売買契約というような例が多くなります。その土地を、どのような条件で、どのような価格で売ろうが自由だということになります。基本はそうです。しかし、本当にそれだけでいいのだろうか、という疑問があります。例えば、親の遺産で不動産を所有している未成年者が、本人がうんと言ったからといって、自由に不動産を売却させてもいいのか、高齢になった人で、地方の症状が出ている人に、自由に不動産等を売却させていいものなのか、ということです。やはり、このような契約を行うについて、判断能力が十分でないものは、本人が納得したからといっても、契約を自由にさせると、本人にとって、不利益な契約を行ってしまうので、これらのものを保護しなければならないのではないかということです。そもそも契約等を行うにあたっては、意思能力というものが必要だとされます。例えば、お酒によって、泥酔状態にある人に対して、契約書を出してハンコを押させたとしても、そのような契約を認めるわけにはいきません。このような契約等をすることができる判断能力のことを意思能力と言います。このような意思能力のない人、意思無能力者が契約を行った場合は、その契約は無効になります。3、制限行為能力者制度。このように意思能力のない人が締結した契約等は、無効で効力が認められませんが、実は、これだけでは、判断能力のない人の保護には十分ではありません。例えば、高齢で地方になった人が、前に締結した契約は、意思能力がなかったので、無効だ。と主張しても、相手は、当然それを否定してくるでしょう。その場合、契約をするときに判断能力がなかったというのを証明するのは大変です。要するに、契約をするには意思能力というものが必要ですが、契約時に意思能力があったか、なかったかということを個別に判断することは非常に難しい。そこで、契約等を行う判断能力が十分でないものを、あらかじめ決めておいて、これらのものが、契約を行った場合は、一律取り消せるとしておけば、判断能力がないものの保護になります。そのようなもののことを制限行為能力者と言います。 この制限行為能力者、つまり契約等を行う判断能力が十分でないものというのは、具体的にどのようなものか。民法では4種類を定めています。この4種類の人については、後で詳しく説明しますが、とりあえずざっと説明しておきますと、未成年者は18歳未満の人で、これはわかりやすい。あとの、成年被行権人、被補佐人、被補助人というのはわかりにくいですが、精神病や痴呆などで、精神的な障害がある人と考えてください。成年被行権人、被補佐人、被補助人と3種類ありますが、これは程度の問題です。一番判断能力がないのが、成年被行権人。次に判断能力がないのが、被補佐人。一番判断能力があるのが、被補助人ということです。以上の制限行為能力者は保護されますが、どのような形で保護するかというと、このような制限行為能力者が一人で契約しても、その契約を取り消すことができるという形で保護します。要するに、判断能力が不十分なために、自分に不利益な契約をしても、後でそれを取り消せれば、その制限行為能力者は保護されるわけです。ところで、最初に、意思能力のない者の行った契約は無効だと言いました。そして、制限行為能力者の行った契約は取り消しできます。この取り消しと無効の違いは覚えておいてください。図表を見てください。無効も取り消しも契約の効力を否定するという点では同じです。しかし、効力の否定の仕方が異なります。無効というのは、最初から契約の効力がありません。図表では、無効は最初から点線です。しかし、取り消しは取り消されるような契約がなされても、一応、契約の効力は生じて有効となります。ところが、意思表示をした者が一旦契約を取り消せば、契約は最初に遡って効力を失うというものです。一旦有効になるかどうかがポイントです。この契約が無効か取り消しなのかは試験で問われますので覚えてください。話を制限行為能力者に戻しますと注意してほしいのは制限行為能力者であるかどうかは形式的に判断されるということです。意思能力があるかどうかを個別に判断するのは難しい。そこで判断能力のないものをあらかじめ決めておいて、制限行為能力者ならば一律取り消せるとしたわけです。したがって、制限行為能力者かどうかは、形式的に明確に判断できないと、制限行為能力者の保護になりません。また、制限行為能力者と契約をしようとする相手方も、明確に、この人は制限行為能力者だとわかれば、この人と契約すれば、後で取り消されるかもしれないので、契約は控えておこう。ということになり、相手方も警戒することができます。これは、未成年者などはわかりやすい。18歳という明確な基準があります。人によって、成長の度合いは違うでしょうが、一律18歳までは未成年者としているわけです。ただ、精神的な障害がある人というのは、実質的な判断になりそうです。しかし、このような精神的な障害がある人も、形式的に決めます。どうするかというと、本人や親族等が家庭裁判所に審判というのを申し立てて、この人は、例えば痴呆になっています。一人で契約等をさせると危ないので、成年被行権人等に認定してください。というわけです。そして、家庭裁判所が、なるほど、この人は判断能力がないな、と思えば、その程度に応じて、成年被行権人や、被補佐人や、被補助人と認めてくれるわけです。つまり、家庭裁判所が認めたかどうかは、形式的な判断です。以前に宅建の過去問で、家庭裁判所の審判で、成年被行権人とされた者が、一時的に正常な状態に回復している間になされた契約は取り消すことができない。というような内容の問題が出題されたことがあります。この問題は誤りです。 この時に、正常なんだから契約は有効かな、と考えてはダメです。成年飛行権人かどうかは、形式的に決まりますので、正常な状態になって、家庭裁判所から、審判の取り消しを受ければ別ですが、審判の取り消しのない状態では、依然として成年飛行権人のままなので、この契約は取り消すことができます。実際に、契約時に判断能力があったかどうかという実質的なことは考えません。これで、形式的に決まるという意味が分かってくれましたでしょうか。4. 未成年者。1. 未成年者とは。それでは、制限行為能力者を一つずつ説明していきましょう。まず、未成年者からです。最初に説明しましたように、未成年者とは、18歳未満のものです。ところで、ご存知の方も多いかと思いますが、男性、女性ともに、18歳で婚姻、結婚することができます。このような未成年者というのは、まだ若いので、一人で契約をする判断能力がないということですが、一人で契約をすると、不利益な、損をするような契約をするということです。それなら、損をしないような契約なら、一人でしても良いという話になります。例えば、贈与を受ける契約です。贈与契約というのは、ただで物をもらう契約のことです。これなら、未成年者が一人で行っても大丈夫だろうということです。このように、未成年者が一人で契約できる場合として、贈与契約の場合を含めて、民法は3つ規定しています。1、単に権利を得、または義務を免れる法律行為。このような法律行為は、未成年者に不利益はないので、未成年者が単独で行うことができます。これは贈与契約として説明済み。ちなみに、義務を免れるというのは、借金を棒引き、免除してもらうような場合です。2、法定代理人が処分を許した財産を処分する場合。法定代理人というのが、まず、わかりにくいと思いますが、親権者、つまり、親のことです。詳しくは口述します。2の具体例は、お小遣いをイメージしていただければいいと思います。親が子供にお小遣いを与えるということは、このお金は自由に使っていいよということです。3、法定代理人から営業を許された場合、未成年者といっても、生まれたばかりの赤ちゃんから明日18歳という人まで、その能力は様々です。高校を卒業した子供が17歳で、自分で店を始めようとして、親から許可を得たとします。親が子供に営業の許可を与えるということは、これらの営業に関しては、一人でやっていいと、親の許しが出ているということです。ということは、営業の範囲内においては、未成年者でも、一人で契約等はできます。これは、あくまで営業の範囲内のことですので、営業の範囲外の場合は、一人で契約等はできません。2. 保護者、親権者、または未成年後見人。未成年者に限らず、制限行為能力者は、一人で契約等をすることができないと言いましたが、それでは、何もできなくなって困ります。そこで、制限行為能力者の能力を補完する意味で、制限行為能力者には、保護者というのがつきます。それぞれの制限行為能力者について、保護者は図表のように呼ばれます。そこで、未成年者については、普通、親権者つまり親が保護者になります。親権者については、共同親権の原則というのがあって、両親が共に親権者になります。両親のうち一方がいなければ、片親の方が一人で親権者になります。ところが、両親がいない子供もいますので、その時は家庭裁判所が後見人というのを選任します。未成年者に対する後見人なので、未成年後見人と呼びます。これは家庭裁判所が適当と思う人を選任するわけですが、例えば、おじさんでも、おばさんでも、誰か、適当な人を見つけて選任するわけです。 3. 保護者の権限。この親権者または未成年後見人には図表の4つの権限が与えられています。制限行為能力者の保護者の権限というのは、同意権、代理権、取り消し権、追認権の4つが問題になるんですが、未成年者の保護者である親権者または未成年後見人はこの4つを全部持っています。この4つの意味ですが、同意権というのは、未成年者が契約等をするにあたって事前に承諾を与えることを言います。未成年者は一人では契約できないと言いましたが、契約をするにあたって親権者等の同意をもらっておけば、契約の場では一人で契約することができます。次に代理権ですが、代理については、宅建試験で非常によく、というより毎年と言っていいくらい出題されるので、代理自体は、項を改めて、大々的に説明しますが、簡単に言うと、子供に代わって代理して親が契約するということです。次に、追認権ですが、これは、未成年者が、勝手に、一人で契約などをした時に、それが、特に未成年者に不利益でないような場合に、後で、親がそれを認めて、有効にする権利です。後で追って認めるので、追認権というわけです。同意権が、事前に契約などを認めるのに対し、追認権は、後で契約などを認めることだと考えてもらっていいでしょう。最後は取り消し権です。これは、未成年者が、一人で勝手に契約した場合に、取り消すことができる権利です。これは後でも出てきますが、未成年者が一人で勝手に契約した場合、未成年者自身は自分でその契約を取り消すことができます。それだけでなく、親権者等の保護者も取り消すことができるという意味です。5. 成年非後見人。1. 成年非後見人等の定義。成年非後見人、非補佐人、非補助人は、精神上の障害がある人で、その程度に差があるという説明をしました。試験的には、この3者の内容が出題されます。法律の条文で違いを見てみましょう。法律の条文は、難しくて嫌だなどと言わないでください。条文の言葉や表現は、本試験で、よく、そのまま、あるいは若干表現を変えて出題されます。図表が定義です。この区別がしっかりつくようにしておいてください。パッと見ると、どれも同じように見えますので、違いを書きましょう。定義の中に、事理を弁識する能力というのが出てきますが、これは、三者に共通する言葉ですので、こんなところを試験で聞いてくることはありません。事理を弁識するとは、物事の判断ができるという程度の理解でいいです。成年非後見人は、この能力を欠く、つまり、能力がないということです。非補佐人は、能力があるけれども、著しく不十分な人です。非補助人は、能力があるけれども、不十分な人です。非補佐人と非補助人は、著しくという言葉があるかないかだけの違いです。これらの定義からわかりますように、非補助人が、一番能力があって、次に、非補佐人、成年非後見人は一番能力がありません。2. 成年非後見人が単独で行った行為の効果。ところで、未成年者の場合は一人で契約などをすると取り消せるという話をしましたが、成年非後見人は三者の中で一番能力のない人ですから、未成年者と同様に一人で契約すると取り消せます。そして、未成年者の場合は、単に権利を得、義務を免れる行為などは、例外的に一人でできるという話をしましたが、成年非後見人には未成年者に認められたこの例外はありません。成年非後見人は、事理を弁識する能力を欠く、つまり全くない人ですから、基本的に何も一人ではできないと覚えておいてください。ただ、一つ例外があります。それは日常生活に関する行為です。これは成年非後見人が一人で行うことができます。 このような日常生活に関する行為などは、それほど高額の取引でもないし、本人が正常な状態に戻った時に、この程度の行為を認めておかないと、本人の社会復帰も難しくなるからです。6、庇護者人、庇護助人。1、総論。以上の成年被行権人に対して、庇護者人と庇護助人は、ある程度の判断能力があります。例えば、売買契約などのような場合でも、不動産のような高額で、ややこしい契約は無理だが、そんなに大きくない普通の契約ならば大丈夫です。逆に言うと、そのような程度の精神上の障害の人が、庇護者人とか庇護助人に認定されるわけです。要するに、庇護者人と庇護助人は、一定の重要な行為は一人で行うことはできないが、通常の契約ならば一人で行うことができます。言い換えると、未成年者や成年被行権人と異なり、庇護者人や庇護助人が一人で契約等をした場合は、原則として有効だが、例外的に一定の場合には取り消すことができるということになります。そして、この一定の重要な行為を行いたいのであれば、補佐人の同意が必要となります。それでは、庇護者人や庇護助人が一人でできない一定の重要な行為とは何か。これが試験で問われますし、庇護者人と庇護助人を分ける部分でもあります。2、庇護者人。それでは、まず、庇護者人が一人で行うことができない重要な行為とは何かを説明します。11個ありますので、とりあえず列挙します。1、元本を領収し、または利用すること。2、借財、または保証をすること。3、不動産その他重要な財産に関する権利の特措を目的とする行為。4、訴訟行為をすること。5、贈与。和解、または、仲裁合意をすること。6、相続の承認もしくは放棄、または、遺産の分割をすること。7、贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付き贈与の申し込みを承諾し、または、負担付き遺贈を承認すること。8、新築、改築、増築、または、大修繕をすること。9、長期の賃貸借をすること。10、19の行為を、成年行為能力者、未成年者、成年被行権人、庇護者人、及び庇護助人の法定代理人としてすること。11、その他家庭裁判所が指定した行為。以上ですが、内容的には、大雑把に、10たす1つという形で覚えておいてください。10は具体的ですが、11は、その人の状況に応じて、家庭裁判所が裁量で指定する行為です。これらの行為は重要なので、庇護者人は一人で行うことができません。一人で行えば、その契約等を取り消すことができます。本試験で出題されているのは、上記111の中の太字の部分ですが、この中で重要なのは、以下の3つです。3. 不動産その他重要な財産に関する権利の特措を目的とする行為。9. 長期の賃貸借をすること。11. その他家庭裁判所が指定した行為。宅建試験ですから、不動産に関する項目が何と言っても試験に出題されやすいということになります。3については、不動産の売買契約などが典型です。9の長期の賃貸借ですが、これも試験では絶対覚えておかないといけないものです。賃貸借というのは、人に物を貸すだけなので、いずれ自分の手元に戻ってきます。その意味では、売買契約と違って、重要度は低いと言えます。しかし、長期にわたって人に貸すとなると、なかなか戻ってこないので、庇護者人一人で判断させるのは、危険だ。ということです。それでは、どれくらいの期間ならば、長期と言えるのか。これは細かい話のようですが、実際には試験に出題されます。絶対覚えてください。しかも、正確に覚えてください。1、3輪の賃貸借、10年。 2土地の賃貸借5年3建物の賃貸借3年上記の期間を超える賃貸借が長期の賃貸借になり、非補佐人は単独で契約することができません。この期間は語呂合わせで等、号、三と覚えます。実際には試験で山林の10年というのは出題されたのを見たことはありませんので、土地5年、建物3年というのが重要です。それと、この超えるというのは非常に重要です。この期間を覚えるときに、ここだけではなく、他の科目、特に法令上の制限なんかも数字を覚えていかないといけないんですが、超えるか以上かというのは意外に試験で問われます。この違いは、以上というのは、その数字も含みますが、超えるというのは、その数字は含みません。したがって、土地の賃貸借で5年を超えるというのは、5年というのを含みませんので、5年きっちりというのは、長期の賃貸借ではなく、短期の賃貸借になり、非補佐人は単独で契約することができます。また、非補佐人も非補助人も、以上の一重に含まれない日常生活に関する行為は一人でできます。一番能力のない青年飛行兼任でも、一人でできるわけですから、それより能力の高い非補佐人、非補助人は、一人でできて当然です。なお、10の、1級の行為を、制限行為能力者、未成年者、青年飛行兼任、非補佐人、及び非補助人の法定代理人としてすること。というのがわかりにくいと思いますが、これは、非補佐人が、他の制限行為能力者の代理人となることも可能で、そのような場合の規定です。非補佐人が他の制限行為能力者の代理人として1級の行為を一人で行うことはできないという意味です。3、非補助人。続いて最後に残った非補助人を説明しましょう。この非補助人になるには家庭裁判所の審判が必要ですが、この審判の請求は本人だけでなく一定の親族なども行うことができますが、本人以外の者の請求により、補助開始の審判をするには、本人の同意がなければいけません。この非補助人というのは、制限行為能力者の中では、一番地理を辨識する能力が高いものです。したがって、通常の重要でない契約等は一人でできますが、やはり、一定の重要な行為については一人でできません。それでは、その、一定の重要な行為とは何か。これは、非補佐人が一人でできない行為が、11個ありましたが、そのうちの10個、つまり、その他家庭裁判所が指定した行為というのを除いた10個のうち、家庭裁判所が審判で定めた行為のみ、一人で行うことができません。つまり、前に説明した非補佐人が一人でできない行為の10個は、非補佐人については、無条件に全部できないということになりますが、非補助人は無条件に10個全部できないということはありません。10個のうち、家庭裁判所が定めたもののみ一人で行うことができないということになります。要するに、非補助人の方が、非補佐人に比べて一人でできない行為が少ない。つまり、非補助人の能力の方が高いということになります。先ほどの図表を見てもらえばわかりますが、日常生活に関する行為は誰でもできる。ただ、青年飛行兼任は、それ以外は何も一人でできない。非補佐人は、ちょっとマシで、通常の契約くらいはできるけれども、10個家庭裁判所に指定されれば、11個の行為は一人でできない。非補助人は、通常の契約も、その他の行為も家庭裁判所に指定されなければ、一人でできるが、10個の行為のうち、一つあるいはいくつかが家庭裁判所から指定され、一人でできない行為が非補佐人ほどではないにせよ、いくつかあるということです。7、青年飛行兼任、非補佐人、非補助人の保護者の権限等。最後に、青年飛行兼任、非補佐人、非補助人の保護者の権限ですが、未成年者の保護者の場合は、 同意権、代理権、取消権、追認権の全部があるということでしたが、成年被行権人、被補佐人、被補助人の保護者については、過去問では、それほど細かく問われていないので、よく出題されるポイントだけを説明しましょう。この点について、絶対に必要な知識は、成年後見人には同意権はないという点です。なぜかというと、同意権というのは、保護者が事前に本人に同意を与えて、成年行為能力者本人が契約などをすることを指します。つまり、同意権があるということは、同意があることを前提に、成年行為能力者本人が契約をすることを認めるということです。ところが、成年被行権人は、判断能力を欠く、つまり判断能力がないということですから、たとえ、事前に同意を与えているとしても、本人に契約をさせることは危険です。つまり、成年後見人には同意権はない、ということになります。次に、被補佐人の保護者は、補佐人ですが、補佐人には、同意権と取消権はあります。代理権は、当然にあるわけではありませんが、家庭裁判所は、一定のものの請求によって、被補佐人のために、特定の法律行為について、補佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができます。次に、成年後見人、補佐人、補助人は、本人に代わって、その居住のように供する建物、またはその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除、または、抵当権の設定その他、これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。というのを覚えておいてください。成年後見人も補佐人も補助人も、いずれも代理権を与えられる場合があります。そのように代理権が与えられた場合でも、居住用不動産のような重要なものについては、成年後見人、補佐人、補助人だけの判断によらず、客観的かつ中立的な立場にある家庭裁判所がチェックをしようということです。なお、成年行為能力者の保護者、親権者、後見人、補佐人、補助人が辞任するには、家庭裁判所の許可が必要となります。最後に、親権を行う父、または母とその子との利益が相反する行為や、後見人と成年被後見人との利益が相反する行為については、親権者や後見人は、その子や成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求する必要があります。これは、両者の利益が相反する以上、子や成年被後見人の保護の必要があるからです。この利益相反行為は、具体的には、遺産分割や相続放棄がそれに該当します。特別代理人を選任せずに、親権者や後見人が勝手に利益相反行為を行うと無権代理行為になります。8. 成年行為能力者が詐術を用いた場合。最後に、これは単発で覚えておけばいい知識ですが、成年行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができないということです。ここに、行為能力というのがありますが、この行為能力というのは、単独で、有効に法律行為を成し得る能力のことで、行為能力者というのは、要するに成年行為能力者ではないということです。つまり、成年行為能力者が、詐術を用いて、つまり、相手を騙して、自分が行為能力者であると信じさせた場合は、このような成年行為能力者を保護する必要はありませんので、もはや契約等を取り消すことはできません。ちなみに、ここは成年行為能力者と言っていますので、未成年者であれ、成年被行権人であれ、被補佐人であれ、被補助人であれ、詐術を用いた者は、すべて取り消すことができません。9. 成年行為能力者と第三者の関係。成年行為能力者の最後ですが、この範囲は、次の意思表示を勉強した後にもう一度読んでいただければ、より理解が深まりますが、成年行為能力者が、一人で契約などをした場合、基本的に取り消すことができます。今、不動産が A、B、C と譲渡されたとします。 その後、A が制限行為能力者であることを理由に取り消しをしたとします。その時 A は、C に移転してしまった不動産を取り戻すことができるか、という問題があります。結論は、C が、たとえ、A が制限行為能力者であるということを知らなかったとしても、A は、契約を取り消して不動産を取り戻すことができます。理由は、A は、制限行為能力者という保護されるべき人ですから、その保護を優先すべきだからです。ここは、事象の意思表示が終わってからもう一度読めば、非常によくわかります。